1999年の7月のことでした。山梨県富士吉田市にあります一つの中学校の屋上から16歳の男女が飛び降りました。少年は即死、少女はかろうじて少年の腕の中で生き延びました。少年が元暴走族のリーダーであったことから、警察は当初シンナー乱用による衝動的な自殺だとこの事件を見ておりました。しかし生き残った少女の証言から事実がそうでないことが次第に明らかになっていきます。少女は日頃から大人との関係、とりわけ両親との関係がうまくいかず悩み、そして少年に死にたい死にたいと繰り返していました。その度に少年は少女を慰め励まし、なんとか生きながらえてきたんです。しかしその日、屋上に登った少女は、私もうダメ、今日はここから飛び降りて死ぬ、そう言います。もはや止めることができないと悟った少年は、分かった、じゃあ俺も一緒に死ぬと言って、手に手を取って4階建ての屋上から飛び降りたんです。飛び降りて、その短い空中の中で少年はしっかりと少女を引き寄せ抱きしめました。そして体を反転して自分の背中から地面に叩きつけられていったんです。その少年の体がクッションとなって少女は生き延びました。しかも地面に叩きつけられる直前、少年は空中で少女に向かって生きろと叫んだのです。生き残った少女の耳に、少女の心に、その叫びがずっと残りました。生きろ。やがて少女はこう書きました。私は親との関係がうまくいかず死のうと思っていた。でもあの日、彼から新しい命をもらって全く世界が変わった。目が見えるということ、耳が聞こえるということ、言葉が喋れるということ、この当たり前のことがとても素晴らしいことのように思えるようになった。私はもう死なない。1年後、その現場にたくさんの暴走族の仲間が集まってきました。しかしその日、誰も車やバイクでその場に乗りつける者はおりませんでした。みんな静かに無言で黙々と歩いてその場に集まり、少年の死を悼んだと言います。先ほど歌っていただいた十字架のキリストは、十字架の上で両手を広げ、私たち一人一人に向かって叫ばれます。生きろ。私があなたの代わりに死ぬから、あなたには生きてほしい。生きろ。時代は希望のない時代となりました。21世紀を迎えるその前年、あの大世紀末のちょうど西暦2000年、作家の村上龍は一冊の小説を表しました。希望の国のエクソダスという小説です。その小説の中で彼は中学生にこう言わせてるんです。この国ではお金を出せば何でも手に入る。しかし希望だけがない。買えるものはもうありとあらゆるものが整えられました。しかし買うことのできないものが なくなっているんです。大人の作ったこの社会のその現実を敏感に感じているのは若者たちです。希望がない、この国には希望がない。モルトマンという神学者がこう言います。希望のないところ、そこを地獄という。地獄って何ですか？それは希望がないところだ。で、私たちの住むこの日本は、今この世界はまさに地獄になりつつある。第二次世界大戦の頃、ドイツが一つの大きな実験をしたと言われています。アウシュビッツという収容所で一つの大きな実験がなされた。それは希望を奪い取っても人は生きていくことができるかというテーマの実験だったと言われています。アウシュビッツに捕らわれた人たちは、ユダヤ人たちもその支持者たちも、まず名前を捨てさせられます。肩書きを捨てさせられます。地位を捨てさせられます。ありとあらゆる装飾品を奪われます。眼鏡、入れ歯、髪の毛、体毛、全部取られるんです。丸裸にされる。腕に番号が入れ墨されて、番号で呼ばれるんです。名前ではなくて番号で呼ばれる。今まで何をしていたのか、どこで生きてきたのか、何の関係もない。そこに素っ裸で立たされて、そして番号で呼ばれる。それでも人は生きていくことができるのかという実験です。やがて彼らは餓死室に送られるのですが、その餓死室に送られる前に 43% の人間が死んでいく。自分に対する誇りも将来への希望も失って、そして生きる力を失って死んでいくっていうんです。そのアウシュビッツを生き延びた一人の医師がおりました。有名なフランクルという名前の医師です。誰がこの実験場の中で最後まで生き延びたのか。健康なもの、若いもの、そうではなかった。彼よりも若くて健康なものは次々死んでいきました。生き残ったのは希望を持ち続けたものだっていうんです。その希望って何か。誰かが自分を待っている。私が愛さなければならない人が私を待っている。その希望だったって言うんです。帰ったら温かいスープが待ってるとか、温かいお風呂が待ってるとかいうことではなくて、自分を待ってる人がいる。この希望がその絶望的な実験場の中にあって、なお命を保たせた。そう言います。希望のないこの時代、若者たちがそれを敏感に反映しているというふうに申し上げました。昨年私はキリスト教独立学園、山形県にありますキリスト教独立学園の校長をしております安住力也という先生のお話を伺いました。で、この先生は長く世田谷の恵泉女学院の校長をなさっておりまして、数年前に独立学園の方に転勤なさいました。で、その先生からですね、伺った話、考えさせられました。21世紀になって子供たちが、中学生高校生がとても明るく素直になったっていうんです。長く彼らと関わっている教師の発言です。本当に変わった。 無性に妙に素直で明るくなった言うんです。なるほど、私も20年前まで教師やりまして、数年前また現場に戻ったんですけども、子供たちが本当に変わりました。みんな素直で優しいんです、明るいんです。あ、この変化何なんだろうって思っておりましたら、安住先生も同じことをおっしゃった。なぜ子供たちが素直で明るくなったのか、彼はこう言いました。実は高校生の 66% が、3人に2人が、自分はダメな人間だと思っている、調査ですね、アンケート調査から明らかなデータです。自分はダメな人間だと思っている。そして3人に1人は自分は孤独だと思っている。で、自分はダメな人間、自分は孤独だと思っている人間は深い実存不安を抱えているんです。実存的な不安、それは何か、自分のような人間が生きていていいんだろうかという不安です。自分のようなダメな人間が生き続けていいんだろうかって、高校生の3人に2人はそう思ってる。だから人から嫌われないように、人から好かれる自分を演じなければならない。明るく素直で良い子を演じなければならない。それが習慣化してしまって、みんな明るくて、妙に明るくて、そして素直でも心にはみんな闇を抱えてるって言うんです。キリスト教独立学園に行きまして、安住先生が繰り返し生徒に語っている一つの聖書の言葉があるそうです。箴言の37章の4節なんですけれども、こういう言葉です。主に自らを委ねよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。主に自らを、自分のすべてを委ねなさい。そうすれば神様はあなたの心の願いを叶えてくださる。で、ここで言う心の願いを、安住先生は最深欲求、最深というのは最も深いところの欲求、心の一番深いところの欲求、それを神様は叶えてくださるから、神様にあなたの人生をお任せしなさい。で、このことをですね、生徒たちに何度も話すそうです。出ます、あなたの一番深いところの心の願いは何か、それを知れって。私が本当に望んでいるのは何なんだろうか、ね、まあ大きな家に住みたい、でもそれ手段であって目的ではないんですよね。大きな家に住むことによって何が得られるのか、それを問い詰めていくわけです。そうすると一番自分が望んでいることは何なのかというのが見えてくる。それを高校時代しっかりと捉えなさいと彼は教えているそうです。キリスト教独立学園では卒業式の時にですね、卒業証書授与というセレモニーがないそうなんですね。卒業証書は卒業式が終わった後で校長室で訪ねてきた生徒にポイポイと渡すと。で、卒業式のメインは何かっていうと、卒業生一人一人が3分から5分ぐらい自分がこの学校に学んだところの所感を語ること、これがメインのですね、行事だそうです。去年か一昨年、一人の男子生徒がこの卒業式の時に所感を述べ始めました。最初こう言ったそうです。お母さん、僕のこの所感を聞いても決して自分を責めないでください。そう息子が語り始めたら親としてはドキドキですよね。お母さん、僕のこの所感を聞いても決して自分を責めないでください。で、彼が何を語ったのか、中学校の頃彼とお母さんとの関係はあまり良くなかった、よく喧嘩をしておりました。 あの時お母さんと対決して対立して、そして怒り狂ったお母さんが彼の首を絞めたそうです。
思いっきり
母親に首を絞められて息子は思った。もう誰も信じられない、生きていても仕方がない、もう自分は一生誰も信じないで生きていくんだ、誰も愛さないで生きていくんだ、そう思ったそうです。それが彼の原体験でした。キリスト教独立学園に入って全寮制の学校です。私たちの北浦や広島もそうなんですけれども、全寮制の学校というのは非常に濃密な人間関係をそこで経験することになります。その濃密な人間関係の中で彼も少しずつ変わっていった。そして卒業間近にした最後の聖書の時間に、再びこの安住先生がクラスの中で先ほどの箴言37章の4節、主に自らを委ねよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる、あなたの一番心の深いところの願いは何かって聞いた。それまでも何度も何度も安住先生は自分は話してたって。でも彼はその最後の授業で初めてこの聖句を心で聞くんです。初めて聞いたって。そして書簡の中でその聖書の言葉を聞いて、自分は自分の心の一番深いところの願いは何なんだろうか必死に考えた。分かった。誰かから愛されていきたい、誰かを愛していきたい、誰かから信じられたい、誰かを信じたい、それが僕の一番心の底にある願いだということが分かりました。分かった時、初めて心に平安がやってきました。初めて生きることに希望が持てました。だからお父さんお母さん、僕は本当に感謝してます、ありがとうございました。書簡を結んだそうです。人間は誰でも誰かから、一つ目愛されたい、二つ目褒められたい、三つ目必要とされたい、そして四つ目誰かの役に立ちたいという基本的な欲求を持っていると言われます。誰も誰からも愛されずに、褒められずに、必要とされずに、誰かの役に立たずに生きていくことはできない。誰かの愛を感じて、誰かの褒め言葉を聞いて、必要とされてるんだということを実感して、役に立ってるんだなということに感謝しながら、人は初めて生きていくことができるんです。そしてこれが人間の希望の核なんです。それが非常に難しい社会になってしまった。罪というのは関係の破れです。聖書的に言えばまず神との関係の破れ、それがゆえに他の人間との関係が破れます。愛すべきなのに愛せない、信じるべきなのに信じることができない、大切にすべきなのに大切にできないという破れが生じる。そしてそれは自分自身との関係の破れなんです。自分も信じることができない、自分も受け入れることができない、愛することができないという破れ、ここにみんな苦しむんです。神様から、今日午前中話しました、神様から与えてもらったこの命を自分自身で受け入れたり愛したり感謝したりすることができない、そして 神様が与えた他の命を愛すること、受け入れること、感謝することができない。この罪のためにみんな苦しんでる。病気であることは苦しいです。貧しいことも苦しい。でもまだ耐えられる。しかし愛されない、信じられない、その苦しみは耐え難いものがある。まさにその希望のない地獄が今私たちの住んでいる社会の中に少しずつ少しずつ広がっている。この現実は私たちは毎日のニュースやテレビのニュースや新聞報道を通して知ることになります。いじめによって自殺した少年、母親によって虐待されて殺されていく子どもたち、幼い子どもたち、大人の醜い争い、みんなこの罪のゆえです。で、この問題を解決するのが聖書に言えばキリストの十字架なんです。聖書の救い主イエス・キリストはこの私たちの中にある根源的な罪の問題を解決するために十字架に死んでくださったと聖書は言います。どういうことなんでしょうか。まず一人の人の物語から考えてみたいと思うんですが、多分皆さん聖書をお持ちではないと思いますので、私が読みますのでお聞きになってください。さてイエスはエリコに入ってその町をお通りになった。ところがそこにザーカイという名の人がいた。この人は酒税人の頭で金持ちであった。エリコというのはエルサレムという町から20キロぐらい離れたところにある町ですですね。で、これからイエスキリストはエルサレムに旅してるんです、向かって旅をしてるんですけども、その途中でエリコに立ち寄った。で、この町に入ったところにその町にザーカイという人がいた。で、このザーカイは、酒税人の頭で金持ちだった。彼仕事があるんです、地位もあります。酒税人の頭ですから、しかも金持ち、財産もあるんですですね。仕事があって、ね、地位もあって、財産もあって、もう言うことないですよ。でも彼は、酒税人の頭なんです。酒税人というのは税金を集める人です。今の税務署のお役人みたいなんですけど、今の税務署のお役人と違うのは、この2000年前のユダヤの国で、酒税人、税金を集める人というのは、社会の三大嫌われ者の一つでした。ユダヤ人の社会で嫌われていた人々が3種類ありました。一つはハンセン病の人々、二つ目遊女、三つ目酒税人。人間扱いされなかった。なぜならば税金は神の民を称していたユダヤ人から敵国のローマ帝国へ全部持っていかれるんです。そのローマの手先となって、ローマの犬となって同胞ユダヤ人から税を集める。しかも定められた額以上のものを集めては自分の懐を肥やしているような、そういう酒税人、誰も尊敬していない。もうユダヤ人社会では忌み嫌われていて、彼らは決してこのような礼拝の場に集うことができませんでした。彼らと話しかける者もいない、一緒に食事する者もいない、同じ屋根の下に寝る者もいない。みんなから嫌われていた。その酒税人の頭だった、ね、仕事はある、地位はある、お金はある、誰もしかし愛がないんです。誰からも愛されてないんです。彼の周りに近寄ってくる者はいました。でも彼を慕って近寄ってくるんじゃない、彼の持っているお金を慕ってやってくるんです。ものすごい孤独感と寂しさを抱えながらこのザーカイは生きていたんです。これも現代と同じですね。雨漏りする家に住んでる人はまずいないと思います。明日の食事どうしようかって考える人も、まあ、ここには多分いらっしゃらないですね。でもどっか 孤独感や寂しさを抱えている。とりわけザーカイはその孤独感寂しさが強かった。そこに時のスーパースターイエスがやってくる噂を聞いたんです。会いたいと思いました。この人と出会って人生が変えられた人たちがたくさんいるって噂を聞いてた。もしかしたら自分の人生も変えてもらえるんじゃないか、そんな期待を持っていました。彼はイエスがどんな人か見たいと思っていたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。この間ね、オリンピックでメダルを取った人たちが銀座をパレードした時に50万人でしたっけ、5万人でしたっけものすごい人が集まりましたよね。で、人垣が作られるわけです。で、イエス様が通っている、もう人垣で分かるわけです。ああ、ここ通ってんだな。で、このザーカイはね、なんとかイエス様を見たいと思ったんですが、背が低くて見えなかったって。で、みんなから救われてたら、おお、ザーカイ前に行けよって開けられたと思うんですけど、もう嫌われ者ですから肘鉄砲です。来るなお前はってですね。もう彼は一生懸命背伸びをするんだけど見えない。なんとか自分の人生を変えたいと思うんだけども変えることができない。でも彼は諦めなかった。それでイエスを見るために前の方に走っていって、イチジクグアの木に登った。そこを通られるところだったからである。十数年前、私もエリコの町に行きました。そこに大きな町外れに木があって、これがザーカイが登ったイチジクグアだって言われてるんですけど、めちゃくちゃ大きい木でした。まあ、本当に登ったかどうかは分かりません。そう言われてる木です。ですね。大の大人が一人の人間を見るために木によじ登るんです。なんとか見たいと思った。必死に彼が自分の人生を変えたいと思っているのが分かります。イエスはその場所に来られた時、上を見上げて言われた。ザーカイよ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイの登ったその木の下にやってきた時に、キリストは突然止まるんです。立ち止まるんです。そして上を見上げて、ザーカイと名を呼ぶんです。びっくりですね。ザーカイは知ってます。この人イエスね、イエスだって。ああ、この人がイエスなんだなって分かる。その初対面のイエスに、イエスキリストに彼はザーカイって呼ばれるんです。突然名前呼ばれるんです。びっくりですよね。ここにいきなり野田総理がやってきて、 あまり人気ないかもしれませんけど、いきなりあなたの名前を呼んだらびっくりでしょ。なんで私を知ってるのって。ユダヤの地方ではね、名前を知るっていうのは相手の人格、心を知るってことを意味してました。ザーカイって名前を呼んだ時に、すでにあなたの心の中の寂しさ孤独みんな分かってるよ。驚くザーカイにキリストはさらに驚くことを言った。急いでおいてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてる。え、うちに。真面目なユダヤ人は先ほど言いました、彼らと話をすることも食事をすることも、まして同じ屋根の下に泊まること絶対にしなかったんです。ザーカイするって言ったんです。あ、ザーカイ、イエス様泊まるって言ったんです。もしこの講演会が終わってですね、皆さんとさよならって言った時に、黒塗りのベンツがやってきまして、ちょっとこう傷のある方が私を迎えてですね、先生どうぞって、今晩うちいらっしゃってくださいっていうのを見たら、皆さんどう思います？ああ、島田先生いいお仕事なさってるなって思うか、ちょっと危ないんじゃないのって思うか。もうまさに人々が避けて通るような、その主税人の頭の上にキリストは泊まる、泊まることにしてるって言うんです。ザーカイ転がるようにその木から降りてきました。そこでザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎え入れた。どこに？彼の家に。そして彼の心に迎えるんです。キリストを迎えていくですね。 人々は皆これを見てつぶやき、彼は罪人の家に入って客となったと言った。褒め言葉ではありません。批判の言葉です。同じ穴の無地だなって。イエスはあの主税人と同じ無地の穴の無地だなって、罪人だって言うんです。十字架に死んでくださったキリストはすでに自分を殺しておられました。人々の評判、そこに対して死んでおられた。誰が何と言うと構わない。私はこの人たちを救う、この人たちを絶望から救う、地獄から救う。喜んでザーカイの家に入っていきました。ザーカイは立って主に言った。主よ、私は誓って自分の財産の半分を貧民に施します。またもし誰かから不正な取り立てをしていましたら、それを4倍にして返します。主税人は友達なんかいなくてもいい、お金さえあればいいんだ、お金さえあれば幸せになれると考えてその職業を選んだ人たちです。しかしその結果、激しい孤独感と寂しさに襲われたザーカイは、その大切な財産の半分は貧しい人に施します、不正な取り立ては4倍にして返します。4倍ですよ、4割増しじゃない、4倍にして返します。これを実行した時、ザーカイは無一文です。でも構わなかった。なぜ？希望のない絶望から救われたからです。本当に彼には生きる希望がなかった。その絶望から救われたんです。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来た。この人もアブラハムの子なのだから。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。キリストがこの地上に来られたのは失われたもの、希望という器から失われて絶望にあえぐ苦しむ者たちを救うために自分はこの地上に来たのだ、そうキリストは宣言されました。ザカイは新しい人生を始めることができました。物語を読んでいて不思議なのは、なぜこの男の名前がですねはっきりと分かっているか。おそらくこの今ルカによる福音書という福音書を読んでいるんですけど、このルカによる福音書はキリストが十字架について3日後に読み替えて天に帰られてから50年ぐらいしてから書かれたと言われています。ルカは50年ぐらい経っていろいろ調べてこの福音書を書いたんですけど、なぜザーカイっていう名前が分かったのか。おそらくそれはザーカイが教会の中にその名を留めてたからです。おそらく初めの教会、初代教会といいますけれども、最初の教会のメンバーとして彼はキリストを証ししてた。私はエリコで主税人をやってた時にイエス様に会って救われました、みんなに証ししてた。だからこのザーカイという名前が残ってるんだと言われています。その通りだと思います。自分を愛せなかったザーカイ、人を愛せなかったザーカイがキリストに愛されることによって、命がけの愛を持って愛されることによって全く人生が変えられたんです。愛するものへと変えられていきました。人が本当に希望なきところから希望のある光へ導かれるのは、誰かに命がけの愛を示された時です。教師をしておりますときに、森下はじめさんというですね、精神科の医師と知り合いになりました。で、まあ、一回お会いしていろいろお話をさせていただいて、それからもう何十年も経っていたある日ですね、本屋さんに行ったら、で本を見てたら、その森下はじめ先生の書いた本が一冊出てたんですね。で早速買って読みました。で森下先生というのはですね、不登校の子どもたちを扱うことを専門にしている先生です。でその先生の書いている本の中に一つの物語がありましたのでご紹介します。斉藤剛君、彼は中学校の時から学校に行けなくなりました。不登校になった。不登校の子っていうのは自分に対する欲求水準が非常に要求水準が高いんですね。 こうあるべきだっていう基準が非常に高くて、それに達することのできない自分が恥ずかしくて、だんだん人前に行くのが遠ざかっていくような、まあ、そういうタイプの非常に感受性の強い子が多いというふうに言われています。剛君も中学校から学校に行けなくなりました。しかし公立の中学校でしたので、ところてん地に卒業して、そして、いくつかのアルバイトを試みるんですけども、どの仕事も長続きしませんでした。長続きしないたびに落ち込むんです。自分はダメな人間だって。でそれを支えていたのが森下はじめ先生でした。定期的なカウンセリングの中で、剛君を励まし、そして近づけていたんですね。ところがある日、剛君が予約もないのにクリニックを訪ねてきまして、熊の顔のついた大きなですね、大きな顔のついた、キーホルダーをひょいっと森下先生に差し出すんです。先生、これ僕の形見や、取っといて、今まで僕を人間扱いしてくれてありがとうねと言って去っていく。でその後ろ姿を見て森下先生、まずいと思いました。すぐ受話器を取ってお父さんに電話をかけます。お父さん、もう僕の力では限界や、あとはお父さんだけが頼りや、頼むで。お父さん、剛君今晩死ぬで。受話器の向こうでうなずく気配がありました。果たしてその晩、剛君はお父さんの目の前でガソリンをかぶるんです。何倍もかぶる。そしてライターを取るんです。お父さんじっとその姿を見てる。やがてお父さん、剛君に静かに歩み寄っていきます。そして抱きしめる、強く抱きしめる。そして言うんです。剛、火をつけろ、俺も一緒に死ぬ。剛君の動きが止まります。そしてやがて体が震えて泣き出す、号泣するんです。お父さんも声を上げて泣きます。親子が抱き合って声を上げて泣いた時に、剛君はやがてライターを床に落とす。次の日、剛君は森下先生に一つの手紙を書きました。自分は今まで生きる価値のない人間だと思っていた、生きていても仕方のない人間なのだと思っていた。でも昨夜、お父さんは僕と一緒に死ぬと言ってくれた。自分は生きていてもいい人間なのだと分かった。この日を境に剛君立ち直ります。そしてやがて社会復帰していくんです。自分を受け入れられなかった、その苦しみから解き放たれる。なぜ？父親が一緒に死ぬって言ってくれた。森下先生がその本の中で書いている言葉、親にとって大切な愛は強制教師の愛です。強制、共に生き、教師、共に死ぬ覚悟の愛。この愛があった時に子供は救われる。この子のためだったら自分はどこまでも一緒に生きる覚悟がある。あるいはこのことなら一緒に死ぬ覚悟があると親が覚悟を決めた時に子供は救われていく。2000年前、キリストは神のその覚悟を示すために この地上にやって来られて、文字通り私たちと共に生きて、そして私たちと共に死んでくださった。それが十字架です。この強制教師の覚悟の愛をもって、私たちは希望のない人生から希望を持つことのできる人生へと招かれてるんです。それは愛されてるがゆえに愛する人生へと招かれているんですね。パリーグでですね、今年は日本ハムファイターズが、日本ハムファイターズ良かったですかね、優勝しましたね。監督栗山英樹という1年目の監督が優勝しました。ご存知ですか、栗山英樹さん。で、彼はですね、プロ野球選手としてはちょっと変わってるんですね。なぜ変わってるかというと、出身大学が学芸大学なんです。東京学芸大学で、東京学芸大学ってご存知のように教員養成の大学です。教師を養成する大学なんですね。そこからプロ野球の選手って今まで一人も出たことがないんですけど、まあ、彼が最初のプロ野球選手になりました。まあ、テスト生で入ったわけです。で、一生懸命努力に努力を重ねてレギュラーを取った時に、一つの病に侵されて彼は倒れるんです。メニエル氏病というですね、病気でした。スポーツ選手にとっては致命的です。平衡感覚が失われていく病気なんですね。で、その病気から彼はですね、復活してまたレギュラーを取ってゴールデングラブ賞とか、ね、いろんな賞をもらう選手になっていくわけなんですけれども、ある時母校の学芸大学に招かれて、後輩を前に講演をしたことがあったそうです。で、一通りの講演が終わった後に、フロアからですね、学生たちの質問を受けた。で、その質問の一つに後輩からこういう質問された。栗山先輩って、あのメリエル氏病から先輩が立ち直ることができたのは一体どうしてだったんですかって。あの病気になったら大体スポーツ選手はもう引退してしまうでしょうと。それを引退しないでもう一回復活してレギュラーの座を取った、一体どこにその秘訣があったんですかって質問を受けた。で、その時にもうそれまでですね、ニコニコ笑いながらいろいろな質問に答えていた栗山選手が真面目な顔になってこう言ったそうです。真面目にお答えしてもいいですか。そして一つのエピソードを語った。それは病室で彼が苦しんでいる時に母親が見舞いにやってきて、泣き崩れながらこう言った。私が変わってあげたい。その涙を見て、言葉を聞いて、この病気には絶対に勝たなきゃダメだと思った。なさ、母親は本気で変わりたいと思ってる。伝わってきた。誰かに身代わりになられたら、私たちは生きないわけにはいかないんです。2000年前、キリストは十字架に、私があなたの代わりに死ぬからあなたには生きてほしい、私がどれほどあなたを愛してるかしっかり見てほしいと死んでいかれたんです。希望を失うな、あなたを愛してる人がいる、天の父はあなたを愛している、だから私をこの十字架に引き渡した、あなたのために引き渡した、あなたが生きることを期待している、あなたを必要としている、あなたには生きてほしい、命がけの愛を知った以上、私たちはうつむいてるわけにはいかないんです。目を上げて、その愛してくださったお方に応えていかなきゃいけないですね。 人の青年の手記をご紹介します。ちょっとこれも長いんですが、父の手話というタイトルです。俺には母親がいない。俺を産んですぐ事故で死んでしまったらしい。生まれた時から耳が聞こえなかった。物心ついた時にはもうすでに簡単な手話を使っていた。耳が聞こえないことで俺は随分苦労した。普通の学校には行けず、障害者用の学校で学童期を過ごしたわけだが、片親だったこともあってか、近所の子供にバカにされた。耳が聞こえないから何を言われたか覚えていないというか知らないが、あの見下すようなバカにしたような顔は今も忘れられない。その時は自分がなぜこんな目に遭うのかわからなかったが、やがて障害者であるということがその理由だとわかると、俺は塞ぎ込み、思春期の多くを家の中で過ごした。自分に何の非もなく不幸な目に遭うのが悔しくて仕方がなかった。だから俺は父親を憎んだ。そして死んだ母親すら憎んだ。なぜこんな体に産んだのか、なぜ普通の人生を俺にくれなかったのかと。手話では到底表しきれない思いを暴力に変えて叫んだ。時折爆発する俺の気持ちを前に、父は抵抗せず、ただただ涙を流し、すまないと手話で言い続けていた。その時の俺は何もやる気が起きず、すさんだ生活をしていたと思う。そんな生活の中での唯一の理解者が俺の主治医だった。俺が生まれた後、耳が聞こえないと分かった時からずっと見てくれた先生だ。俺にとってはもう一人の親だった。何度も悩み相談に乗ってくれた。俺が父親を傷つけてしまった時も、優しい目で何も言わず聞いてくれた。仕方がないとも、そういう時もあるとも、そんなことをしていてはダメだとも言わず、咎めることも慰めることもせず聞いてくれる先生が大好きだった。そんなある日、どうしようもなく傷つくことがあって、泣いても泣ききれない、悔しくてどうしようもない出来事があった。内容は書けないが、俺はまた先生のところに行って相談した。長い愚痴のような相談の途中、多分死にたいということを手話で表した時だと思う。先生は急に怒り出し、俺の方を思いっきり殴った。俺はびっくりしたが、先生の方を向くとさらに驚いた。先生は泣いていた。そして俺を殴ったその震える手で静かに話し始めた。ある日、俺の父親が赤ん坊の俺を抱えて先生のところへやってきたこと、検査結果は最悪で俺の耳が一生聞こえないだろうということを父親に伝えたこと、俺の父親がすごい剣幕でどうにかならないかと詰め寄ってきたこと、そして次の言葉は俺に衝撃を与えた。君は不思議に思わなかったのかい？君が物心ついた時にはもう手話が使えていたこと。確かにそうだった。俺は特別に手話を習った覚えはない。じゃあなぜ？君の父親は僕にこう言ったんだ。声と同じように僕が手話を使えば、この子は普通の生活を送れますか？驚いたよ。確かにそうすればその子は声と同じように手話を使えるようになるだろう。小さい頃からの聴覚障害はそれだけで他の発達の障害になりうる。だが声と同じように手話が使えるなら、もしかしたら。でもそれは決して簡単なことじゃない。そのためには今から両親が手話を普通に使えるようにならなきゃいけない。健常な人間が手話を普通に会話並みに使えるようになるのに数年はかかる。すべてを投げ捨てても手話の勉強に専念したとしてもとても間に合わない。不可能だ。僕はそう伝えた。しかしその無謀な挑戦の結果は君が一番よく知っているはずだ。君の父親はね、何よりも君の幸せを願っているんだよ。だから死にたいなんて言っちゃダメだ。聞きながら涙が止まらなかった。父さんはその時していた仕事を捨てて俺のために手話を勉強したのだ。俺は そんなこと知らずに大した収入もない父親をバカにしたこともある。俺が間違っていた。父さんは誰よりも俺の苦しみを知っていた。誰よりも俺の悲しみを知っていた。そして誰よりも俺の幸せを願っていた。濡れる頬を拭うこともせず、俺は泣き続けた。そして父さんに暴力を振るった自分自身を憎んだ。なんてバカなことをしたのだろう。あの人は俺の親なのだ。耳が聞こえないことに負けたくない。父さんが負けなかったように幸せになろう。そう心に決めた。今俺は手話を教える仕事をしている。そして春には結婚も決まった。俺の障害を理解してくれた上で愛してくれる最高の人だ。父さんに紹介すると母さんに報告しなきゃなと言って父さんは笑った。でも遺影に向かい線香をあげる父さんの肩は震えていた。そして遺影を見たまま話し始めた。俺の障害は先天的なものではなく事故によるものだったらしい。俺を連れて歩いていた両親に居眠り運転の車が突っ込んだそうだ。運よく父さんは軽傷で済んだが、母さんと俺はひどい状態だった。俺は何とか一命を取り留めたが、母さんは回復せず死んでしまったらしい。母さんは死ぬ間際父さんに遺言を残した。私の分までこの子を幸せにしてあげてね。父さんは強くなずいて納得した。約束した。でもしばらくして俺に異常が見つかった。焦ったよ。お前が普通の人生を歩めないんじゃないかって。約束を守れないんじゃないかってな。でもこれでようやく約束果たせるかな。なあ母さん。最後は手話ではなく上を向きながらつぶやくように語っていた。でも俺には何と言ってるか伝わってきた。俺は泣きながら父さんに向かって手話ではなく声で言った。ありがとうございました。俺は耳が聞こえないからちゃんと言えたかわからない。でも父さんは肩を大きく揺らしながら何度もうなずいていた。父さん、天国の母さん、そして先生、ありがとう。俺今幸せだよ。俺が間違っていた。父さんは誰よりも俺の苦しみを知っていた。誰よりも俺の悲しみを知っていた。そして誰よりも俺の幸せを願っていた。この父が私たちの誠の父である神様だと聖書は言います。私たちの悲しみを知り苦しみを知り、私たちを何とか幸せにしたいと2000年前キリストを送ってくださいました。キリストは私たちの抱える罪の問題の全てを背負って十字架で死んでくださった。そして生きろ叫んでくださっている。このキリストの愛をしっかりと受け止めて私たちも互いに愛し合うものになりたいと思います。最後の晩餐の後でキリストは弟子たちに言われました。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさい。今日お一人お一人がこのキリストの愛をしっかりと受け止めてくださいますように。キリストは私たちの全ての悲しみ苦しみをご存知です。そして誰よりも私たちの幸せを願っておられる救い主です。